DJ Takemoto Kouji Now。 Takemoto Radio です。さあ今回も前回に引き続きまして、東京にいるアーティストシラさん、そして島根にいるラジオパーソナリティフリーアナウンサーの大阪愛さん、大阪にいる私竹本浩二の3人のリモート収録の様子をお届けします。まあね、もともとは FM 山陰という場所で出会った我々ですが、もう今や点でバラバラにね、チリチリで活動しているわけでございますけれども、まあ、最近は自宅警備員として自宅にいる時間が長いということで、まあ、その過ごし方について後半は語っております。まあ、この休みの間に、ね、何を成し遂げたのか、まあ、大体緊急事態宣言が出て2週間ぐらい経ったタイミングでの収録となりました。それでは自宅警備員休憩室シャープ2お聞きください。
竹本レディオ DJ 竹本コージプレゼント
、はい、お待たせしました。
いや、大阪さんは俺、まあ一回一緒にね、飯食いに車でちょっと連れてってもらったりとかして、
あ
ん時も一回仕事終わって帰ってみたいな感じやったでしょ。完全なプライベートっていうのは、多分今初めて、
あ、そうか、
パーカー着てる大阪さん見てるって
。ちょっとなんか、伸びてなって思って。
いや、いいんですよ。いや、全然いいですよ。
めちゃくちゃラフな格好してます。いや、シラとかすごい決めとったから、あら、ちょっと、なんかすいません。
え、違う、私は別に。これでもどうせ音声だけですよね、使うの。
乗っかるのは音声だけ。あと、まあ、画面の写真は撮るかな。
やったよ、ぐらい。
うん。さっき俺、今レコーディング中ですっつって、調整してるぐらいのところの画像を上げて
た。あ、わかりました。
いや、なんか、に使うから、お茶にしようと思って。
いや、だから、しくったなと思って。いや、さっきまでね、子供をちょっと預けに行ったりとか、バタバタしてて。
分かる分かる。
メルカリ見てたら案外時間が経ちましたよね。
メルカリ便利だよね。
メルカリ便利だよね。
メルカリ使うよね。
使っちゃうね。使ってます。
メルカリ使ってます。
あ、ほんとすごい。売って
る。売るのも売ってる。ロックティーとか。
ミニ四駆の。
ミニ四駆のは売ってない。ロックティー、もうさ、T シャツがさ、もうライブ
とかだ
ったらもう買うからさ。もう正直こんなにキーヒーなっていう、毎日いっぱい着てっても1年じゃん、なくならんちゃう
か。めっちゃいっぱい持ってましたもんね。
だからもうそれをちょっと。
そんな T シャツマニアなんですか？
マニアっていうか、なんか記念に買っちゃうよね。やっぱめったにもう来ないかもとかって。そうそうそうそう。コールドプレイの T シャツとか。
ああ、いいっすね。
これちょっと買っとこうみたいな。思わず買
って。でもそれは記念になる。
そうそう。でもそういうのがもう積み重なってものすごい数になってるから、さすがにもういいかなみたいなのを売ってますよ。
T シャツで絨毯作ったらどうですか、うん、じゃあ重ねて。
何それ。
なんか T シャツ
どんな発想。
この休みの利用って
絨毯。今やったらどっちかというとなんかマスク作ったらみたいな提案かなと思ったら、絨毯って、もう季節今から暑くなるし、
絨毯でそれぐらいの服だったらちょっとマスクじゃ収まらないから、部屋の絨毯とかしたら
つなげてね。
そうそうそうそう、
確かにな。でも俺ミシンとかないから手縫いになるけど。
ちょっと大変かもね、確かに。
ミシンないよね。ミシンなんか今みんなさ、マスク作ってる、なんかいろいろ開けたりしてるけど、うんうん、ねえから。
ないっすよ。
ミシンね、うち一応ありますよ。2週間前からスタンバってるんだけど、一向に開けられてないっていうミシンがありますね。
やってくださいよ。
開けて開けて。
作ってよ、なんか。
本当だよ。送りますわ、作ったら。
ガッツでさ、昔作ったさ、似顔絵タオル残ってないの。
あ、残ってる残ってる。大事に取ってるよ。
私、 ないからね。
あ、マジで？え、そう。
私ないよ。
あれ、俺もらってんのかな？もらってないのかな？え、あれもらった気になってるけど確認はしてない。
大量生産したでしょあれ。
やったよね、100回。
大量でもないよ。
全種類もらったよ私。
私もらってないよ1枚も。
全種類は俺ももらってないんちゃうかな。
あ、そうなんだ。
まあデザインしたからね。
まあね。あ、
そうそう、うん、
デザイン
したから。なんか あんな絵をまさかグッズにしてもらえるなんて思いもよらずで。
いや、素敵でしたよ。
なりましたね、そういえばね。
くだらない思い出。いや、懐かしい、本当に。
ねえ。
ねえ。
いや、ちょっとここからはですね、まあ、こうやってこう、はい、みんなね、自宅警備員になってから、ちょっと家に時間ができたってことで、うん、なんかいろんなこと、やったこと、作ったものとか、
はいはい。
あるんじゃないかというのをちょっと聞いていきたいんですけど、
はい。
なんか、作った人、あ、俺から行こうかな、じゃあ。
うん、
俺から行こうかな。僕はもう、ちょっとミニ四駆とかは今、作ってないんですけど、この休みの間は、はい、もうね、もっぱらこの、
お
お、
このね、
何
仮面ライダーの、まあフィギュアなんですけど、これに、着色
をする。悪そうなやつ。
あ、そうそう、これ、悪い方。アナザー伝言、アナザー伝言。
伝言
1個前の仮面ライダージオーっていうのに出てきた、悪いやつです。
え、これってそのまま売られてなくて、
え、何、そのまま売られてるのに見える。
あ、違う違う、これはまあ、食玩って言ってさ、ちっちゃいガムだけ入ってる、
はいはいはい、
まあ、おまけと言いながらもどう考えてもこれメインやろっていう。
え、これすごくないですか。
そうそう、これだからね、 2個2箱、いや、これは1箱でいけるのかな、ちょっとお高かったんですけど。
あ、1個で完結しないものもあるんですね。
ものもあるんですね。
そうなんだ、
今、それを買ってきてこうなんか着色をしてるんですね。こういうこの 金色の部分とか、これ僕着色ですね、うん、これ
すごー
すごい。
この黒い点々点の背中の部分とかは、はいはい、これ見えてる黒いとこ全部塗ってますね。
すごい。
こういうことをね、まあ、これは素で組んでシール貼ってるだけなんですけど、こんなものを日々作りつつ、
すごいな、
子供が好きやという隠れ蓑に買いあさり、もう結果ね、ちょっとこれ見せようか、これ。
何、見たい。
見たい見たい。
結果ですね、
何、もしかしてコレクション、
作ってないのが、もう箱でこの状態。作ってない。
これお父さん。
大人買いしてるじゃないですか、完全に。
いや、やっぱほら、
何やってるんですか。
なんていうの、お菓子屋さんによっても売り切れちゃうから。
ああ。
もう、じゃあちょっともうね、これはちょっと抑えとこうということで。
で、なるほど。
で、あとは、これで、ね、ちょっと家で子供とやったらちょっと面白いんですけど、これって
見方、科学の見方、
はい、これ比べてみるゲームっていうやつで、
うん、
これ何かと言いますとですね、まあまあその名の通りゲームなんですけど、
うん、
このね、まあ箱のイラスト、これこのイラスト、はいはい、吉武慎介さんっていう方なんですけど、
はい、
おしっこちょっぴり漏れ太郎とか知らないですか。聞いたことない。
全然知らないですね。
あ、本当？ね、大人も楽しめる絵本みたいなので、ちょっと話題にな
った
人で、もうこの人めちゃめちゃ、
ちょっともう一回見せてもらってもいいですか。あ、私その絵本持ってるかも。
これとか、あと私の輪ゴムは渡さないとかですね。あと何かな、
ね、
か
わいい。
そうそうそう、
いろんな絵本書いとられます
よ、ね、書いてる。
あ、分かった、うち一冊だけあるかもしれない。
あ、本当？そう、
イラストだ、うんうん、
なんせ、まあ、ちょっとまずこの箱のデザインが良かったっていうのと、あと、まあ、このゲームが、こういう動物の絵がね、
あ、かわいい、
どっちかな、いろんなバラバラになっちゃってるけど、
これは
子供喜ぶね。
こういう絵があって、で
かわいい、
一、うん、人が、まあ、言ったら親役というか司会役みたいな役になって、うん、で、例えば僕はの親役でキリンを引くじゃないですか。でこれは隠しとくんですよ、うん、隠しといて、うん、で、 お題っていうことで、例えばじゃあ狐を今出しました、はい、でこれを見ながら、質問カードっていうのもあって、
はい、
質問カードには質問が書いてあるんですよ。例えば、2本足で立てそうなのはどっちっていう。で、司会役はこれとこのね、キリンと、キツネを頭の中で思い描きながら、日本足で立つとしたらどっちかなって言って、例えば、キツネの方が立つことあるかなみたいな。とかってこうやって、でその質問を、人数分だけをやって、で、その動物を当てていくという。
面白い。
はい。なんかワードウルフみたいな感じですかね。
ああ、でもそう、そんな感じ。
これ結構視界に委ねられますね。
そうでこれ司会が子供やったらもうむちゃむちゃになる、うん、あの知らんどあのアルパカとかおるからさこれはもうみたいな
で、子供とまでやりたいな。それ絶対楽しい、
絶対楽しい、面白そう。
ちなみにこれがあの4人が最大数なんですよ。司会合わせたら5人かなで遊べるっていう、はいはい。でまあ、自分の手元にこう、ね、1セットこの動物の絵が描かれたカード1セットみんな手元に持って、で自分の手元で、あ、じゃあ例えば2本足立てそうなのはってざーっといっぱいある中からこれはちゃうな、これはちゃうなと解けて、でまた次の質問が出て、このまあ角が長そうなのはとか言われたら、角、あ、じゃあこう避けた中からまたっていう感じで、
いい面白いそれ。
でもね、でここから僕が作ったものなんですけど、
はい、
このカードは、まあ、何センチかな、 2.5、 3センチ×3センチ四方ぐらいの箱、はい、まあ、なんですけど、これがね4セットあるんですよ。結構分厚い感じで、
はいはい、
これがあの後ろにこう、ね、模様がついてるんですね。こうで、はいはいはい、色とかでこれであのセットのこう同じ背拍子のものがもう1セット、そうそう、うん、同じ絵が描いてあるから分かりにくいと。これは箱に入れたらもうバラバラになるし、これをまとめないと整理できないというか、
うん、
これをなんとかうまいことこのね、もともとの箱にはめれないかなと思うので、
考え
そう、僕が作ったのがじゃーんこれが段ボールをね、これ重ねて集めて田んぼの田の字にくり抜いて、
あら、まあ、
このちっちゃいカードが入れれる、型を作りました。
やりましたね、竹本。
このアナログな。
出版社にこれプレゼンしてもいいレベルだと思いますよ。
取り扱い注意っていう。
すごいすごい。取り扱い注意だしね。
よいしょ。
すごいな。
そこの部分はあのミニ四駆のパッケージ。はい。
グラブじゃない
ですか。僕が作ったのは、これです。
すごいすごい。いや、なかなか感じしましたよ。
マジで。
クリエイティブ。
すごい時間かかったから。
これ絶対出版社にこれプレゼンした方がいいと思う。
こういうケースに入れてください、う
ん。こっちの方が使いやすいですよって。
使いやすいですよって。
でしょ。で、カードは、あれなんです。ちゃんとカードはここにね、はめれるようになってるんですよ。で、こんだけ遊びがあるんですけど、これをこの重ねることにより、
めっちゃいいこれ。
で、これは箱をこうやってこう、箱をこう閉じれば、
すっごい。
なんと、飛び散らない。
特許
だよ本当に。
どうやってこのゲームだけやで。狭い特許狭い。これ僕が作ったものです。
結構本格的にちゃんと作ってる感じがする。
すごい。
ダンボールを切るっていうね。久しぶりにダンボールいっぱい切ったわ。
工作みたいな。
あ、ほんまにそう。なんかさ、やっぱさ、子供と行ってたら工作したくなるよね。
なるほど、
うん、見てたら
楽しそ
う
だから。い
や、あ、でも分かるわ。それ
これを作りました。
愛ちゃんもなんかやっぱりゆはやちとなんか作ったりとかしたの？
あのね、作って、あの字のを勉強したりとか、
おうおう、
あの子供がちょうどなんていうのかな、 ひらがなとか数字が読めるちょっとずつ読めるようになっていて、自分の名前のひらがなとかに興味を持ち出したんですよ。でちょっとずつ練習してる。で時々自分でそのノートを開いたりして、こうひらがなを見つけてはそこに練習で書いてるんですよ。
あ、すごい。
そう、たまにやっててね。でこの間はね、なんかおたまはんって書いてた。
どういうことかな。何を見たのか。
なんかあの、こうこちらに、こちらで作られてる、うん、卵かけご飯専用のお醤油っていうのがあるんです。そう、おたまはん、おたまはんっていうの。それが、まあ、テーブルに置いてあったのを見て、おたまはんって書いてた。そんなことをね、やってたりはするけど。
好きなこと
は。
あ、じゃあちょっと待ってください。
お、
はい。
何でしょう。
何ですか。
なんか出るのかな。
いや、出ないんですけど、大して。これ、あの、あ、仮面ライダーのベルトが入ってた箱で。
うん、はいはいはいはい。うん、あの、肩になってるのね。
そうそうそうそう。なんかこれお城みたいだから、息子と一緒に、
うんうん、
お城でも作ろっかなと思って撮ってる部なんですよ。
おお、あ、なるほど。な
ん
かお城っていうかマチュピチュ遺跡みたいな。
あ、なるほど。これどうしたらいいですか。これいいアイデアください。
あ、それを。
いいですか。
もうこれで完成なのかな。
だいぶだってクオリティ高いよね、マチュピチュにしたら。
そうなんですよ、マチュピチュにしたらね。相当クオリティ高い。そう、
なんか
ち
ょっと切り上げたらいいんじゃない。切って積み上げたら、
あ、ああ、なるほどね。
切って、あと、あとはやっぱ色塗りじゃん。
ああ、色でいいですね。
色か、うん、
まあ、
そうですね。
絵とかだとあれかな、色つける、あの、あれはなんか絵の具とかってちょっとさ汚れるから、
うんうん、
あの折り紙とかをもうビリビリに細かくちぎり絵にして、
ちぎり絵ね、
貼るパターン。
いいかも、それ。
あのね、これ、
かなって、
うん、これ、あの、おすすめ、あの、そういうやつ貼るのに、すごくおすすめな方法が、ちょっと俺の頭の中にもあって。
お、
あの、あ、でもちょっと買いに行ってもらうことになると思うねんけど、
うん、そうなの。
ホームセンターとかにさ、あの、パズルの、はい、あの、完成した後に塗るさ、糊があるのよ。
はいはい、
あれね、液体のりよりももっとあのサラサラやね。めっちゃ水に近い
んだ
けど、固まるとしっかりするみたいな。でそれをあの使って貼ると、あのビシャシャビシャシャビシャっていうか、あのシャバシャバで、あの折り紙にすごい馴染んで、でそこ貼り付けると、そこにこうなんかフィットするというか。
へえ、
それ
貼る系で考えるかな。やってみようかな。
楽しそう。
ね、楽しそう。
絶対楽しい。それは楽しいよ。
これをちょっと今やってみようで撮ってる箱って感じです。
いいね。
うん。ちょっとそう貼りますわ。貼って完成形をどこかに貼ってします。
あ、見たい見たい。
見たい見たい見たい。
それは見たいな。
そう。あとはね、私結構陶器とか食器類大好きなんですよ。
うんうんうん。
だから食器棚を整理しました。
あら。整理っていうのはもう捨てちゃうものは捨てちゃってみたいなこと？
ね、もっと見てて楽しくなるような配置にしたりとか、同じような種類はこっちへみたいにちょっとまとめたりとか、見たくないものを隠したりとか、そういう感じで、うん、なんかちょっと料理作った後に食器棚見ると気持ちが上がるっていう。
すごい。
ささやか。
いや、それは大事ですよ。
大事ですね。
楽しいんですよ、なんかそれが。
いいね、
なんでね、家の中ちょっとずつ片付けてる感じかもしれない、私。いや、
なんか2人とも充実してる。
あれ、どういうこと。
私ね、
うん、
ちょっと待ってね。
お、なんか出てくるよ。まあ、家の整理とかはするよね、うん、
家の掃除はなんか今までにないぐらい毎朝掃除機かけて、
うん、あ、すごいやん。
なんかモップっていうか、何、あの拭き掃除したりとかってやってるんですけど、でも私がやったことって、
おっと、
キョナンの最新刊を買って読むっていうのと、あと公開される予定だった、あの17日公開の予定だったんですけど延期になったんで、ムービーチケだけ買ったっていう。
それいつでもやってるやつやん。
そうですね。であとはそのさっきね、韓国ドラマにハマったって言ってたじゃないですか、うんうんうん、 で本当にマジで廃人化するぐらい見てたんですよ。
おお、なんか言ってたね、そう言って
1日、まあ、2日あったら例えば全18話とか20話とかっていうのを全部見ちゃうんですよ。
おお、いい集中力。
見て寝て見てずっとだらんだらししてるんですよ。で見始めたらなんか結構この1ヶ月も満たないこの、 あの緊急事態宣言のさなかに4作品ぐらいも見てるんですよ全部。
すごーい。だって韓国ドラマってさ日本のと違って長いよね、うん、
長いです。
そう、話の数が長い
そうで、しかもそれに付け加えて好きなシーンを何回も見返すっていうでやってたらなんか韓国語に興味を持ち始めて。
お、出た。
で独学で今韓国語を勉強してます。
あ、すごいじゃん。
すげえ。
なんか喋れるよな。ちゃんとノート作って、
うん、
ノート作って、
コナンのノート
こう自分で見えるかな、なんかこう、
あ、すごい
すごいすごい、
コナンとか
なんか数学みたいに見える
。ほんとだ、すげえ。結構やってるやん、
書いてるとか。
うわ、いや、それ有意義。
練習したりとか。
素晴らしい。
なんか今までその英語はずっと勉強してきたんですけど、韓国興味を持ったことがなくって、でそのたまたま韓国ドラマ見てたら、で韓国ドラマ見て、あ、配信化してるなって思ってたら、たまたまその作詞の依頼が来て、でその作詞の内容もめちゃくちゃ純愛ものを書いてほしいって言われて、で今までだったら絶対書けないと思ってたけど、そのドラマ見たおかげでインスピレーション湧いて書けたりとか。でこれを機に、だからちょっと韓国語勉強してみようかなみたいな気分になって、で今そのこうやって一個ずつ単語、だからまだ全然喋れないです。なんか発音とかもすごい難しくて、自分の名前を言うぐらいとかしか。
自分の名前ちなみにどんな
発音？え、変わんの？
いや変わらないです。あの自分の自己紹介みたいなことしかできないです。なんか何のさよりイムミダとか、
ほほほ、
もうとか、ありがとうとか、なんかそういう短い、何イルワヌワウェウダとか、
何
なんか私は日本語を覚えるとか、なんかそういう簡単なやつとかしかまだ分かんないんですけど、書いてたつら、
イムニダってよく聞くけど、ですみたいな感じ、丁寧な言葉。
あ、でもそうですね、ですだし、あとはその前に何の動詞がつくか、何の発音が来るかによってその後の発音がまた変わっちゃうんです。なんか英語とかでもなんか and I とかってなるときに and I とかってなるじゃないですか、
うんうんうん、
あ、
韓国でもそういうなんか法則があるみたいで、なんか文字に書くとそうなんだけど、読むときにはあの別の形になるとか、なんかそういうのがあるらしくて、それもなんかこう一個ずつ今勉強してる。
結構難しいな、そうしたら。
難しい、もうあの韓国語ってこんなに難しいって思わなかったです。なんか、
あ、そうなんだ。
母音の数とか子音の数とか、あとは二重母音だったかとか、なんかそういういろんな種類が、
二重母音って、
二重母音ってなんか例えば母音は全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個あるんですけど、その10個の組み合わせで二重母音っていうのがまたあるんですよ。 A とか W とか IA とか。
あー、そういうことか。
はい、例えば「あ」と「お」がくっついてとか「う」と「よ」がくっついてとか、なんかそういう組み合わせでなんかあるらしくて、なんかそういうもう本当に基本的なところから、
なんか音感良くない、音感っていうかその耳聞き取りが良くないと発音が上手にできそうにないな、う
ん、聞き取れない。
あ、そうなんだ。なん
か英語で言う「L」と「R」の発音とかだったら、なんか「う」と「う」とかっていうのだったら分かりやすいんだけど、韓国の場合って、例えばその発音する直前にちっちゃい「つ」が入ってくとか、
あ、とかあるね、
の言葉の後にちっちゃい「る」が入ってとか、それが全然聞き取れない。でもアプリを入れて、翻訳アプリみたいな、それをこう言葉を調べて発音を聞いて自分で発声してみたいなのをずっと繰り返してます。
すごい頑張って、ちゃんと学びの時間にしててすごいね。
ちゃんとしてるね。
なんかせな
ちゃんとしてる。
いやー、ちょっと俺
生活から一変してなんかこう有意義ある生活にせなと思って。
いやー、ちょっともうこんな段ボール切ってた俺が恥ずかしいわ、もう ちょっと何にも何にも結びつかへんこれ。
でもなんか私はでもこれが
しまった下心、下心、下心、どんなどんな、
だからその韓国ドラマ見てめっちゃイケメンがいて、そのイ・ミンホとかコンユとかすごい有名な俳優さんが出てる、めっちゃかっこいいみたいな、うんうん、こんな人と恋したいわみたいな気持ちから始まって、うんうん、で喋れるようになるには絶対もう韓国人の友達になるしかないと思って、
そう、ね、う
ん、で韓国から発信されてる出会い系アプリを登録して、
へ
でそこで韓国語でメッセージのやり取りとかしてるとか、
すごくない、
ハロートークっていうフェイスブックみたいなので、うん、その韓国人の人がよく使っているようなアプリがある、うん、それはなんか出会い系っていうよりも単純にその言語をこう言語交換するみたいな、だからそのアプリにつぶやいた文字を翻訳できたり、つぶやいてる文字をその音声として読んでくれたり、
うんうんうん、
で自分が打つ時にも日本語で打ったものを韓国語に翻訳してそのアップできたりとかっていうアプリがあって、うん、それを使いながらなんか韓国人の人にこうメッセージ送ったりとか、あのボイストークしたりとかっていうので、うん、なんか楽しんでる。
もうやってんの？
やってます。
相手も日本の言葉に興味持ってたり、日本人に興味を持ってくれてる人がいるわけ。相手も
いっぱいいます。韓国人でも日本語で全部つぶやいてる人がいたりとか、たまに韓国語でつぶやいてる人がいたりとか、でもう誰にでもどんな時でもこういいねをしたりとか、あの返信したりとかできるんで、あの気軽に、で私のそのスマホにもちゃんとその入力画面にはもうハングル語、ハングルが出るように設定して、
すご
い、例えば、
あ、本当だ、
え、こんな感じ、
そうですそうです、
組み合わせるのじゃ文字、
そうです、
そうなんだ、
こんな感じでこう一個ずつ組み合わせて打っていきます。
ちょっとびっくりだわ。
すごいね。
ね、
うん。
楽しいだろうね、でも。
それはいい。まあやっぱ人が いるからね、向こうにね。ちょっとテンション上がるよね。
そうそう。
あよくばそこでいい出会いがあればっていう。
そうだね。それが 90% ぐらいかな。頑張ります。けんちゃん。
楽しみやな。
はい、
うん、楽しみ、韓国彼氏を連れてくるのを待ってるわ、
ねえ、
あの LINE ね、できたら幸せそうな写真とともに LINE するね、
いやどうせそれやったら Zoom で隣に座ってるみたいな感じで、
あ、いいな、
ちょっとね、
そうだ、東京にもあの韓国人の人いっぱい住んでるんで、
そうね、
そうですそうです、
お友達増やして、
そうですね、友達増やして頑張ります
楽しみ、
今はとりあえず韓国人 の27歳の男の子と、うんうん、あと30歳の女の子と、あとスペイン人の25歳の男の子とメッセージ、
スペイン人は聞いてないけど、そうなの
どっから出てきてスペイン語も、
スペインも韓国人、韓国語勉強してる子だったから、
あーなるほどね、
で英語と日本語と韓国語でやり取りしてます、
へー、
ハロートーク、
すごい、
あ、それはまた別のアプリなんですけど、それはもう普通に出会い系のアプリだったけど、でもたまたまその言語交換してる人が多かったから、あの私もその言語交換用に使ってるって感じです、
お
ー、まあ、あわよくば 90% いい人に会うからなみたいな感じですね
すごい、これはもう緊急事態宣言ありがとうじゃないですか
本当に
もうあのハムサハムリダーです
よ、ありがとうハムサハムリダー
いやよかったね、これちょっと遠隔やっぱ面白いね、
面白いです ね
またぜひちょっと
顔見るのもほっするし、
またやりましょう
ね、これ2回3回と、
はい、やりましょう、
なんか面白い、
長野にも本当に出演してください、
あ、本当に
言ってください、言って
本当に参院、
どうやったら
いい、はい、近いうちに
ぜひ言うてください、はい、何でも、
は
い、
あ、本当ですか、じゃあまたやりましょうよ、本当に、
うんうん、
やりましょう、
いや
じゃあちょっとね、あのそろそろお時間も近づいてるということなんで、
はい、
ここで一旦お開きになりますけども、じゃああの2回やるよと第2回やるよということだけお約束して
やるよ、
お別れしましょう、
はい、はい
あ、今度はちょっとちゃんとしてきますんで。
いや、それがいいな。
これでいいですか？その
普段のね、普段の感じでいきましょうよ。
もう全く何もしてない状態で登場してしまいました。
いいよ、いいよ。
今度ちょっとドレスアップして、じゃ
あ。そんな、お母さん、お母さんなんかあんのみたいな。
そうそうそうそう。
子供が心配すんで。
心配する。
はい、では、はい、お聞きいただいていた皆さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、大阪から竹本浩二と、
はい、東京からシラと、
山陰の島根県から大阪愛でした。
ありがとうございました。バイバ
イ。母無理だ。
もう吸収した吸収した
吸収した。 You're listening to 竹本Radio DJ Takemoto Coach present.
はい、というわけで竹本ラジオ自宅警備員休憩室シャープ2、いかがだったでしょうか。いやー、皆さんいろんな自宅警備中のお話を聞かせていただきましたけれども、いや、僕のやってることが一番こう何もなしてないというかね、え、段ボール細工をしてただけというね。しかもこれ、あの、大阪さんとかでもなんかお子さんと一緒になんか作ったりっていう話でしたけど、これも一人でやってますからね。あの、一応こうカッターナイフとかね、ちょっと使うんで危ないっていうんで、本当にあの、ただただ段ボールの切り張りをしていたという。そしてシラさんの充実ぶり、これあの、次回またつなぐ時にはあの、シラさんの、まあ、韓国語上達の過程と、そしてゲットできるのかステディという、新たなちょっと楽しみがねできました。非常に1回目これ試しにやってみたんですけれども、リモート収録楽しかったので、また続けていきたいなと思います。そして、大阪愛さんと白さんがやってるメイドイン山陰という、こちらの番組に私出ることに一応なりましたので、またその辺のねお話もお伝えできればなと思います。ポッドキャストでお聞きの方、Apple のアプリお使いの方はぜひね、あの、登録しておいていただけると、私の最新作が上がれば自動的に配信受け取ることができます。そして Spotify でもポッドキャスト配信しておりますので、ぜひ竹本ラジオで検索してみてください。よろしくお願いいたします。以上、竹本ラジオ自宅警備員休憩室シャープ2でした。